皆さんおはようございます。
おはようございます。
12月に入りましたね。早いですね。もうちょっとで今年も終わるんですけれども、今年の4月から、新しい、テーマでですね、アブラハムの祖先から見てきたんですけども、神の家族、世代から世代へということで見てきたんですが、今日がそのアブラハムの最後の話になります。So, December, we have snow yesterday for some reason. And this fiscal year from April, we have seen from Genesis. And this year's theme is God's family from generation to generation. And today is the last song in our series that deals with the story of Abraham.今日の25章ですね。ここがアブラハムの最後の話になるわけですけれども、ちょっと詳しく中身を見ていきたいと思うんですね。So, this is the last story from Abraham and the people in chapter 25. 1節から4節まで、によるとですね、アブラハムの子供はイサクだけではなかったということがわかります。アブラハムはイサクが生まれた後に、サラではなくて別の女性と結婚したということが書かれています。その妻の名は、ケトラ。はい、ケトラっていう別の方と結婚して何人の子供を産んだって書いてありますか？はい、数えて、見てくださいね。はい、何人？はい、6人ですね。はい、ケトラと結婚して6人の子供たちを産んだということが書かれています。そして、12節から18節までのところで、今度アブラハムの別の子供のイシュマエルの子孫について書かれています。アブラハムとさらに子供が生まれなかったので、別のハガルと結婚してイシュマエルを産んだ。そしてその後にサラにイサクが生まれるわけですけれども、そのサラとハガルですね、そしてイシュマエルとイサクがあまり関係がうまくいかなかったので、ハガルとイシュマエルに家を出て行ってもらうことになるわけです。そしてそのイシュマエルの子孫に、何人の首長、何人の部族が生まれたって書いてありますか？12、はい、12部族が生まれたということですね。ですのでユダヤ人に12部族がこの後出てくるわけですけれども、同じようにアラブ人も住民族が生まれますよ、出てくるんですよということがここに書かれているわけです。So according to verse 1 through 4, Abraham's children were not only Isaac. He got married again with who? Ketura. And they have how many children? Six children. Right. And then the verse 12 through 18.It's talking about Ishmael, the son of Abraham. So, as you know, Sarah and Hagar didn't get along well, and Isaac and Ishmael didn't get along well either, so Abraham sent away Hagar and Ishmael. And the Bible says that the children of Ishmael became how many tribal rulers?It says 12. So from Jews, there will be 12 tribals. Same for Arabians. 12 tribals. 12 are tribes. So as God blessed Jews, He wants to bless Arabians too. Big nation. Nation from there.ですので、アブラハムには合計何人の子供がいたことがあるでしょうか？合計何人の子供たち？6たす1たす1は？はい、早速得意なら8ですね。8人の子供たちがいたということになります。いいですか？ 8 人の子供たちがいたんですけれども、その中で1人だけがアブラハムのところに元に残されます。それは他の子供たちはみんな東の方に、6人の子供たちは東の方に送り出されました。イシュマエルはもうすでに去っていました。一人だけ手元に残されたって書かれています。誰ですか？イサク。はい、イサクですね。イサクだけがアブラハムからの正当な、 アブラハムの子としての正当な権利が与えられたんだということです。同じアブラハムから生まれたんですけれども、8人子供がいたんですけれども、イサクだけが遺産を、全部の遺産を受け継いだという話、皆さんどういうふうに思われるでしょうか。So that means how many sons in total for Abraham? 6 plus 1 plus 1. 8 sons in total. And among them only Isaac remained with Abraham.Verse 5 says, Abraham left everything he owned to Isaac. So only Isaac was given a right to, as a child of Abraham. So what about other seven children? Well, Ishmael was already sent away after Isaac was born. And these six children,according to verse 6, born through Terah, they were given some gifts and sent away to the land of East. So these eight children, they were all born from Abraham, but Isaac was the only one who received Abraham's inheritance. What do you think about that?最初私がこの話をこの歌詞を読んだときは、ですね、神様がなさることとしてはなんとも不公平な話なんだろうっていうふうに思いました。けれども今回気づかされたポイントはですね、これですね、アブラハムの血筋を引いた者が、アブラハムの血筋を引いた者が必ずしもアブラハムの子孫ではないっていうことです。いいですか？アブラハムの血筋を引いた者がアブラハムの子孫ではないということです。アブラハムの遺産を受け継いだ者こそアブラハムの子孫であるということです。ちょっと説明していきますね。 Yeah, so when I read this passage for the first time, I saw what an unfair thing God had done. The point I noticed this time was thisThose who are descended from Abraham are not actually always, not always the descendants of Abraham. Is that okay? Those who descended from Abraham are actually not always the descendants of Abraham, but those who inherited from Abraham are the children of Abraham.It makes them more like that. その前で、ね、ちょっと考えたいことがあるんですけれども、アブラハムの遺産というのは一体何でしょうか。アブラハムの遺産というのは何でしょうか。 But what is Abraham's inheritance then? アブラハムの遺産、アブラハムはお金持ちだった、裕福だったということが書いています。ではアブラハムの持ってた地位でしょうかね。地位ステータス、あるいは家でしょうかね。大きい家、アブラハム家に住んでたでしょうかね。アブラハム天幕生活ですね。テント生活で転々としてたわけです。What about the big house? He had a big house. But he lived in tents. He moved around in tents. So it's not that. Sheep, goats, he had plenty, but is that it?羊やね、そういう家畜、牛とかそういう、ヤギとかね、そういうものでしょうかね。実際にはそういう、誰にでも分け与えられるような、ものではなくてですね、そういう財産ではなくて、アブラハムがイサクに譲った大切な贈り物、大切な宝物がありました。それは何だったのか。それは神様の約束です。イエス・キリストも含む神様の約束ですね。これがアブラハムからの大切な特別な祝福の、贈り物だったということです。 So what's Abraham's inheritance? Well, it was not possessions. It was not possessions, that kind of gift that anyone can give and share. That was a special gift, special treasure that Abraham gave to Isaac. That is God's promise. God's promise, including Jesus Christ. Okay? That was a special treasure from Abraham. Let's see more about that. もうちょっとそのことを見ていきたいと思うんですけど、もう一回ですね、創世記の12章に、彼の原点ですね、信仰の原点に書きたいと思います。So back to, let's back, go back to Genesis 12, the original point of his faith, where he is from. 創世記の12章ですね、アブラハムの物語っていうのは、この約束を神様からいただくところから始まってます。So Abraham's story begins with when he received God's promise in the beginning, in Genesis 12. 覚えてるでしょうかね、創世記の12章の1節から3節までの言葉。Remember the promise in Genesis 12, 1, 2, 3. この神様の約束には、ある言葉が何回も何回も出てきます。その言葉は何でしょうか？何だったでしょうか？
One word comes in this promise again and again, repeated. What is that word? What is that word?
はい、そうですね。祝福っていう言葉が何回も出る。Blessing, bless. That's the one. 何回も出てきます。祝福って何でしょうかね。祝福。祝福。神様からいただける、神様がくださる幸せって言うんでしょうかね。そのことです。神様が祝福しますよ、あなたの子孫を大いなる、国民にしますよ、そして、全ての民はあなたの神の民によって祝福されますよということを、約束してくださった、偉大なる約束をしてくださった、その約束がアブラハムの心に希望を与えてくださった、光を灯してくださった、生きる力を与えてくださったということですね。
Yeah, so remember the God's promise in Genesis 1-3. Leave your nation to where I lead, and I will make you into a great nation, and all the people on this earth will be blessed by God's people. That's His promise. And Abraham got that promise, and he kept that promise, and that promise gave him power, strength, and hope, and faith.
以来アブラハムはこの約束ですね、その信仰の原点、何かあったらそこに戻る、大変な時もあってもそこに戻る、どんな試練があってもそれに耐えさせる力になったのはこの約束です。この約束を覚えて、そしてそれに忠実に生きよう、その神様に忠実に生きていこうっていう、そういう決意も与えられたんだと思うんですね。それも 彼の許可の基本になった、土台になったのがこの箇所だと思います。So, since then, Abraham had a hope in this promise. Whenever the trials happened in his life, this promise became a power to persevere in every trial, every distress. And he tried to live faithfully with this promise.And that became the foundation of his way of living.
これはもうだけじゃないです。この約束は、イサクに引き継がれますね。そして、イサクからヤコブに引き継がれます。そして今度はヤコブからヨセフに引き継がれます。そして、世代から世代にわたってずっと引き継がれて14代目、アブラハムから数えて14代目に誰が生まれますか？イエス・キリスト？14は違います。はい、まだ以上のことね、出てくるんですけど、14代目にダビデが生まれます。ダビデが生まれます。そしてダビデから数えて28代目、クリスマス、はい、誰ですか？イエス・キリストが生まれるっていうことですね。アブラハムの子孫、約束された子孫としてイエス・キリストが生まれになるんだということです。 So not only Abraham, this promise was inherited to Isaac, from Isaac to Jacob, from Jacob to Joseph, generation to generation. I need more space here. But from Abraham, 14 generations later, who is born? David is born. And from David, 28 generations later, who is born?
Jesus.
That's Christmas. Jesus Christ is born as a promised descendant, promised child of Abraham. ガラテアの一番最初、ガラテアですね、開いてみたいと思うんですけれども、Let's go to Galatians. If you have a Bible, please open Galatians 3.ガラテアの3章の7節から9節ちょっと読んでみたいと思います。ガラテア3章の7節から9節で Let's open the Bible. It's gonna be, it's not gonna be up there, so please open the Bible. ガラテア3章の7節から9節、誰がアブラハムの子孫なのかというのがここに書かれています。So who are the descendants, who are the children of Abraham? That's written in Galatians 3. はい、ガラテア3章の7節。いますね。だから、信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されていますということが言われています。ですから誰がアブラハムと書いてあります？はい、信仰によって生きる人々はアブラハムであるということです。So according to this passage, who are the children of Abraham? Let me read first. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith, that announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith.So who are the children of Abraham? According to this passage, those who have faith.
神様の約束ですね。神様の約束を覚えて、神様の約束に希望を持って、神様の約束を土台にして、神様の約束に真実に生きようとする者こそがアブラハムの約束を受け継いで祝福されるんですよ。神の子となるんですよ。誠のアブラハムの子孫、神の神になるんですよ。
Those who have faith and hope in God's promise and try to live faithfully with this God's promise are those who are children of Abraham.And these people will be the great people, great nation of God, great people of God through the blessings of Jesus Christ, who is the fulfillment of the promise.
ですので、この神様のくださった約束の成就、イエス・キリストですね。そのイエス・キリストの祝福を受けて、我々が神の民、本当の意味でのアブラハムのなることができるということです。もう一つですね、ちょっと見てみたいことがあるんですけれども、先ほどの創世記の25章に指を入れておいていただいて、イザヤの60章を、開いてみたいと思います。 So if you have the written Bible, please put a finger on Genesis 12. You cannot do that on theanyway, put your finger in chapter 25 and then open Isaiah chapter 60.
Isaiah の60章の6節と7節です。 Isaiah 60, 6 and 7.
言いますね。イザヤ60章の節、ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトの子羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。Isaiah 66, 6 and 7. That's a prophecy regarding another prophecy. That's my outline, sorry. Isaiah 66 and 7 reads, Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah, and all from Sheba will come, bearing gold and incense, and proclaiming the praise of the Lord. For Kedar's flocks will be gathered to you, the rams of Nebaioth will serve you. They will be accepted as offsprings on my altar, and I will adorn my glorious temple. 注目したいのはですね、6節、まず6節ですね。ミディアンとエファっていう名前が出てくるんですけれども、ちょっと25章、創世記25章に振り返ってみてください。誰の、こっちに書いてありますか。So the remarkable thing here, I want to make point here is the Midian and Ephah in Isaiah 66. Are they children of Ephah? Abraham. はい、ですので分かりますね。創世記の25章の13節に出てきた。ネバヨトとケダルっていう名前、創世記25章の4節ですね。ミリアンとエファーっていう名前が、25章の2節、そして4節、ミリアンのそのエファー、ここに出てくるんですけども、ここに出てくるケトラによる、ケトラによるアブラハムの子孫であるということが分かります。もう一箇所で、もう一つですね、イザの60の7節に、ケダルとネバヨテっていう2人が出てくるんですけれども、これはさっきの創世記の25章の13節に出てきてますね。長男がネバヨと次はケダルっていうふうに書いてあります。 And Kedar and Nebaioth are also written in Genesis 25 verse 13 who are the descendants of Ishmael。アブラハムは創世記の25章によると、イサク以外は全部外に送り出して離れて住むようになったんですね。一旦これらの子供たちを約束の遺産を受け継ぐイサクからは引き離したんですけれども、この約束が成就した時にはこれらの子供たちがもう一度再び一つにされるっていうことが約束されているんです。それはパレスチナ問題の解決ではないかというふうに、その解決の日が来るっていう神様の約束ではないかっていうことですね。So, Abraham once sent away all the seven children from Isaac. And this Bible is telling us that once that this promise is fulfilled, all the children will become one again.Jews and Arabians, okay? This could be the God's promise that the day of resolving the Palestinian problem will be coming. The day is coming. 最近のニュースを見ているとですね、イスラエルがこのミサイルをね、撃ち込んで、数多くの市民も巻き添えになって、もうどんまかしてて、一体どうなるのかなっていうふうに本当にまあがっかりもするし、落胆もするわけですけれども、けれどもですね、神様はその日が来るっていうことを約束してくださってるっていうことです。神様の約束ですね、もう一回アブラハムの12章、あの時にはアブラハムはそういう土地を与えますよ、すべての国民は祝福されますよっていう約束わからなかったと思うんですけれども、でも信じました、信じました。信仰を持って、望み得ないものを信じる、 そして約束が真実であるということを信じたわけです。その信仰を持って私たちもこのエルサレムの平和のために祈るということはとても大切なことであると思います。いろんないざこざとか紛争とか戦争とかあるんですけども、なんか我々の遠くにあるように思うんですけど、でもよく考えてみればですね、我々のすぐ近く、我々の身の回りにもそんないざこざとか人間関係がね、こういうのに関連あったりとか、いざこざが起こったりっていうことはもうたくさんあるわけですね。ですので我々はですね、アブラハムが神様の約束を信じて待ち続けたように、私たちもイエス様を信じて希望を持ってですね、そしていつの日かエルサレムって意味知ってますか？エルサレム、創世記の中で何回かエルっていうことが出てきました。エルシャダイ、全能の神、エルロイ、帰り見てくださる神。エルって何ですか？神ですね。エルサレム、サレムって何ですか？サレム、シャローム、シャロームです。シャロームって何ですか？平和です。エルサレム、平和の神っていう意味です。見つめると本当がっかりするんですけども、本当は平和の神であることを表すためのエルサレムです。神の名がこれだけ地に傷ついてます。そのために本当にね、我々心から祈りたいと思うし、もっと言うと我々の身の回り、我々自身、この愛人を愛するできてない、いざこざも起こる、いろんなことがありますけれども、愛によって乗り越えていくっていうことを本当にね、本当にやっていく、乗り越えていくっていうことをやっていきたいなっていうふうに思います。So when we see the both down situation Palestine, we get discouraged, disappointed, but God promised that day is coming someday.And God's will for us is to be confident in what we do not see, and assured of what we do not see. So even if it seems hopeless, I think it's so important to pray for the peace of Jerusalem. And when we think about conflict and war, we think about something far away, somewhere in the world. But we see conflicts everywhere.Around us, isn't it? Including us, probably. Love your neighbor, but we cannot. And there's conflict and tension among us, between us. But that's so important to make peace. We are the peacemakers, the chosen nation. What's the meaning of Jerusalem? Jerusalem.Yeah, I think in Ocean language, yes. More like Japanese pronunciation. Elsalem. El, what is El? You know, El? Elroy. The God who sees us. El Shaddai. God the Almighty. El is God. Elsalem. Jerusalem. Salem, what is Salem? Shalom. Shalom. Peace. Peace.God of peace. That's Jerusalem, okay? God of peace. Happening. And that's so discouraging to see the situation of what's happening in Palestine. But that's so important to pray for them. Pray for the peace of Jerusalem. And that day is coming. God promised. Doesn't seem like it. Yeah, we become hopeless, but faith is...It's faced in Hebrews 1, you know. So let's believe that, and let's have a hope in Jerusalem's peace. And peace around us also. So let's go back to the Genesis 25 again.創世記の25章の9節によると、誰がアブラハムを葬ったというふうに書いてありますか。 According to Genesis 25:9, Who buried Abraham? イサクとイシマエルですね。アイサクとイシマエル。OK? イシマエル was dismissed. He was sent away. They separated until this time. But they got together when their father's funeral. They got together. Isn't that beautiful? That's a beautiful image.ですので、イシマエルは、ごめんなさい、イサクとイシマエルが葬ったって書いてあるんですけど、イシマエルは、前にね、こうもう掘り出されて死にそうになった、そういう人物です。彼らと一緒にね、いろんなことあったと思うんですけれども、お葬式、お父さんが亡くなった時にはもう一回イサクとイシマエルがお父さんのお葬式出て、そして彼を葬ったっていうことが書いてありますね。すごく美しいイメージだなというふうに思いませんでしょうかね。7節によると、アブラハムの生涯は175年であった。8節、アブラハムは長女を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられたということが、書いてあります。verse 7 and 8, Abraham lived 175 years. Abraham preached his last and died at a good old age, an old man and full of years.He was gathered to his people. アブラハムの晩年ですね、創世記の22章のところで、アブラハムがイサクを捧げなさい、一人のイサクを捧げなさいっていう試練を与えられました。22章の1節によると、神はアブラハムを試されたっていうことが書いてありますね。その、一番彼の人生を見てみるとですね、試練どんどんどんどん大きくなっていくんですけど、そのイサクを捧げなさいっていうテストに、最終的なテストに書くっていうか、パスしてからは試練はほとんど何も記されていません。記されていません。晩年は教会だったり、長女を全うして一人にしたりて死に、先祖が別に加えられたっていうことが書いてあります。Yeah, so I remember Genesis 12, Genesis 22, God asked Abraham to give a sacrifice, his only son, Isaac. That was the last trial, last week's trial for Abraham. After that, the Bible doesn't say that the big trial attacked Abraham. But he had a peaceful old age.この、そうですね、その25章の7節と8節のところはですね、実はこれも神様が実は約束されたことだったんですね。創世記の15章の15節開いてみてください。 So Abraham died at a good old age, an old man full of years, and that was actually what God promised in Genesis 15:15, but fulfillment of God's promise again.15章の15節、ちょっと見てみたいと思いますが、Let's see Genesis 15:15。こういうふうに書いてあります。あなた自身は長寿を全うして葬られ、安らかに先祖のもとに行くっていうふうに書かれています。Genesis 15:15 says, You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. And that's exactly what happened in Genesis 25.ですので、ここでね、あなた自身は長寿を全うして葬られ、安らかに先祖のもとに行くっていう、もうそのまんまのことが今日の、創世記25章の7節8節のところで、その有名な成就としてあったということです。創世記の25章に、ところですね、175歳まで生きたっていうことですけれども、アブラハムがハランを出て行った時何歳だったですか。彼が創世記の12章のところでAbraham is 175 years old. And when he left Haran, how old was he back then? He was 75 years old. So how many years did Abraham live with the Lord? 100 years. Right, 100 years with the Lord. ですので、75歳の時にハラン出てきたということですから、175、175、100年間主と共に歩んだということになります。100年間歩んだ。 そうですね、100年間で考えると、
ここでは、まあ、長寿っていうことも神様の祝福として数えられているわけですけれども、でもよく考えてみると長生きすれば幸せかっていうとそうでもないこともありますよね。生き地獄なんていう言葉もあるわけですから、長く生きているだけで恵みかっていうとそうとは言えないけれども、アブラハムの長い人生振り返ってみるとですね、そうですね、まあ、アブラハムの人生振り返ってみてもただ単に楽なハッピーハッピーな安楽な人生だったかというとそうではないわけですね。波乱万丈の人生、暗中模索の人生、さすらいの人生であったということが、いるわけですけれども、So here a long life is considered as a blessing from the Lord, but、there are worlds like living hell. So long life is not equal to the happiness or blessingAnd、yeah, reflecting back to Abraham's life, it's not a, just a happy life. There's ups and downs.、many trials happened, many distresses attacked him. He waited for his child how many years? 10 years? 20 years? 25 years? He just waited believing God's promise. 我々の人生もいろんなことが起こるわけですね。我々の人生もいつもいつもハッピーハッピーかというとそうではない。暗中模索ですとか、迷ったりですとか、お塞がりのように感じてしまうこともあると思うんですね。そういう弱い、つろいやすい我々が一体どうしたらいいのかということです。 So many things happen in our lives too. Ups and downs make you stuck sometimes. We make you, you know, tired and worn outThen what can we do as a weak human being? What can we do? ヘブライですね。ヘブライを開いてみたいと思います。ヘブライの11章。Let's open Hebrews to wrap up Abraham's life. Hebrews 11. アブラハムの今日最後の時にですね、ヘブライの11章。もう一回ちょっと長い箇所なんですけど、読んでみたいと思います。11章の8節から19節まで。Open Hebrews 11, 8 through 19. I'm reading in Japanese on this time, so please follow. I'm reading in Japanese, verse 8 through 19. ヘブライの11章の8節から19節まで。ですね。信仰によって、アブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によって、アブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり、建設者である健康な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実で方であると信じていたからです。それで死んだも同然の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。信仰によってアブラハムは試練を受けた時、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が独り子を捧げようとしたのです。
この一人子についてはイサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも当然です。アブラハムの人生を振り返って、アブラハムの人生を支えたもの、アブラハムの人生を生きる力の源となったのは何だったでしょうか。何だったって書いてありましたでしょうか。信仰ですね。はい。神の約束の言葉です。そしてその約束の御言葉、神の言葉を信じようっていう信仰です。御言葉と信仰によって支えられたんだということがわかります。いろいろありました。アブラハムです。いろいろあったんです。悩みもありました。いろんな患いもありました。でも悩みは患い、全部神様に話して、聞いてもらってね、祈りによって。そして、祈りによって、今度は神様から御言葉を、約束の言葉を、導きを受け取っていった。そして神様を信じる信仰者として、100年間、神様と共に歩んで、最後は神の信じる者たちと一緒にね、眠りの地に着いたんだ。我々いつかアブラハム会いますよ。会いたいですね。いろいろ聞いて話してみたいじゃないですか。ね、そういう日を夢見たいと思うんですね。So what are the things that sustains Abraham's life? His life was not an easy life. Okay. Proper ups and downs. But what sustained Abraham according to Hebrews? Faith. Believing in God's word.God's word, promised word, and he had hope in that word. He got strength from that word, even though he didn't see. Abraham, whatever happened in his life, he spoke to God through prayers, and through prayers he got his leading, his word, that sustained him. His wandering life, God's word was given to him.And he had hope, he had faith in that heart of God. Hebrews 10, 23. Hebrews 10, 23. Hebrews 10, 23. Hebrews 10, 23. 約束してくださったのは真実な方なのですから、公に嫌がらした希望を揺るがぬようしっかり保ちましょうというふうになります。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に嫌がらした希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。アブラハムの人生、いろんな人生、いろんなことがあった人生の中で、どうやって神様を信じる信仰を保ち続けることが最後までできたのか、今日覚えてたこと一つですね。神様は真実な方である。約束してくださった方は真実な方である。それをしっかりと覚えていたからなんじゃないかなというふうに思います。 So Hebrews 10:23 reads, Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.How could Abraham keep his faith for 100 years until he died? How? I think he remembered, let's say one thing. God who promised is faithful. According to Hebrews 10:23. God who promised is faithful, not us.He is faithful, always faithful. He keeps his promises so that we can keep our faith because we can have faith, hope in him. 今年もいろんなことがありましたね。今年もいろんなことがあったんですけれども、これからも多分いろんなことがあるんだと思います。人生、長い人生の中で大変な時にこそですね、いや大変なことがあるからこそですね、約束してくださった方が真実な方であるということを
かりと胸に刻んで覚えて、これからもいろんなことがある中でですね、そのことをしっかり覚えて思い出してですね、そしてこれからの信仰をお互いに、ね、励まし合いながら、この人生を全う、最後まで全うしていきたいなと思います。
So、this year many things happened in my life, maybe in your life too, and probably from now on too many things will happen, but let's remember one thing: God is faithful, always faithful. So in times of difficulty, or rather because there are times of difficulty, let's remember that He is faithful. Let's go forth from here in hope and sustained by faith in God who is faithful. はい、神様は真実な方です。この方をこれからも求めてね、最後まで、この人生の最後まで、楽しい方を全うしたいと思います。はい、お願いします。Our Father in heaven, thank you for your presence. Thank you that you are faithful. We don't have to, but you somehow want to give us your promise. And you want to keep your promise, no matter what. And we can have hope and peace because you are faithful. We lie, we betray, we are not suitable. We don't deserve your love, but you want to love us. So, we want to love you too. And we want to love you, your people among us, around us, as you commanded. Because it's our blessings to love others and to love you. So, please help us to be the source of the blessings to those who are faithful to you, to be the people you want us to be.
神様、あなたの存在を本当にありがとうございます。私たちがどんなものであっても、どんな状況であっても、私たちを愛し許し、また受け入れてくださる方でありますことをありがとうございます。あなたがいつも約束をしてくださって、また約束を守ってくださる方であることをありがとうございます。私たちが約束を破ったり嘘をついたり、周りの方を愛さなかったり、そんな時であっても、あなたは約束を実現し、私たちを祝福するよっていう約束を果たしてくださる方であることをありがとうございます。あなたがそのしてくださった約束を私たちも心に留めて、あなたが真実であるように、私たちも真実に、あなたの御言葉に真実に生きることができるように、また私たちの周りの方々を愛することができるように、受け入れることができるように、乗り越えることができるように、必要な力を与えてください。神様、どうか私たちこの信仰を一度あなたの弟子として、あなたの推しとして受け入れた、そのものが最後までどんな試練の中にあっても、あなたにすがり、あなたに頼り、あなたに話しかけ、あなたに御言葉をいただいて、生きる勇気を与えられ、支えられて歩んでいくことが最後まで全うすることができるように、神様どうぞ、はい、どうぞ、クリスマスの季節に、アドベントで、クリスマス季節を迎えるとしています。神様どうぞ、私たちこの師走の時期にあっても、あなたにある平安を与えてくださいますように、あなたの、誕生を祝い、またあなたを待ち望む、そういう時期にしたいと思います。よろしくお願いいたします。これのように信じます。尊い救い主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。